皆さんおはようございます。今年も先々週からアドベントが始まっております。昨年以来新型コロナウイルスと戦い続けてきた世界中の教会でも人々がアドベントの時を過ごしながらクリスマスのお祝いの準備をしていると思います。この間世界中でウイルスのためにたくさんの人が亡くなられ、またたくさんの人々がさまざまな苦境や悲しみの中にありました。また大変な速度で人々のライフスタイルやコミュニケーションの方法が変わっていきました。今大学でもですね、会議を対面でするってもほとんどなくなりましたですね。授業は半分ぐらいは、7割ぐらいは対面になっていますが、会議はもう今ズームっていうですね、ズームを使って のオンラインの会議ばかりです。その変化の速度に、ついていけないなと感じて疲れを覚えておられる方も多いことではないでしょうか。このアドベントという季節ですが、この言葉の意味は近づいてくるということだと言います。そして救い主イエス・キリストの到来を待つ時であります。クリスマスのために心構えをする準備期間だとも言えます。今このアドベントの季節、私たち一人一人はそれぞれ心の中でこの2年近くの大変だった日々を思い起こし、そしてその中で困難を経験してきた隣人のこと、私たちの愛する家族や友人のことを静かに祈る時を与えられているように私は感じております。さて、私は西南学院大学で新入生にキリスト教学の入門コースを教えております。で、例年ですね、学生たちにこの季節になりますとクリスマスって何の日とこう聞くんですね。ポカンとしている学生はあまりいなくて、なんとなくキリスト教と関係があると思っているみたいですね。で、何人かはですね、はーいとか言って、イエスキリストの誕生日というふうにね答えてくれます。これは本当なんでしょうかね。実は皆さんも聖書を読まれると分かりますように、新約聖書にはイエスの誕生日が何月何日ということはないんですね。書いてないですね。イエスがいつ生まれたかというのは定かではありません。12月25日が誕生日というのはですね、おそらく事実ではないと言われております。なぜならばイエスの生誕の聖書記事には、野宿する羊飼いの話が出てきますね。外で野宿している、イエスが生まれたパレスチナ地方で羊飼いが野宿できるのは3月あるいは4月から11月ぐらいまで、この季節は寒すぎるということなんですね。で、実は3世紀末に至るまでの初期のキリスト教徒はイエス・キリストの誕生日がいつかということには大して関心がなかったと思われます。むしろイエスの生涯の出来事の中では、神の子であるイエス・キリストの十字架上の死、そして復活、この2つの 大切な出来事をですね、どのように理解したらいいかということが大問題であった。で、誕生に関して重要だったのは、誕生日がいつかということではなく、むしろ光であるキリストが闇のこの世に来られたというこの事実でありました。私たちは今折しも1年で夜が一番長い時期を過ごしております。夕方5時を過ぎますともう暗くなってしまいます。私たちは光の到来を心から待ち望んでおります。今朝は詩編詩人が、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す、これは新共同訳ですけれども、そのように歌ったことの意味を考えてみたいと思います。さて、今日取り上げますこの箇所は、 言うまでもなく、旧約聖書の詩編の中の一編です。旧約聖書の詩編には、苦難の中にあったイスラエルの人々が長い間少しずつ歌い継いでいった神への嘆き、願い、賛美、感謝、そして人生の知恵や教訓をまとめた詩が150収められています。それらは人々から、あるいはこのイスラエルの共同体から神に向けられた言葉であり、神への呼びかけであり、祈りです。古代イスラエルの人々は日常生活の折々に神への思いをこのようにさまざまな詩にして歌いました。やがてそれらが共同体の中で祭儀、儀式ですね、礼拝において用いられるようになり、それが修正されたものがこの詩編となったと言われています。詩編という言葉の言語はヘブライ語では賛美を意味いたします。このしかし詩編の中には、単に賛美というだけではなく、先ほど言いましたように感謝とか信頼の祈りとか、さまざまな形態の作品が含まれております。そしてそれだけではなく、私が大変惹かれますのは、詩編の中には苦しみや悲しみを経験した人々や嘆き、怒り、悲しみ、訴え、これらの声がたくさん描き出されているということです。イスラエルの信仰共同体においては、喜びの時も苦難の時も共に歩んでくださる神様への信頼のもと、自分の人生、自分自身の全部の叫びを神様の前にさらけ出すこそが信仰であり、そしてそれこそが賛美であると考えられておりました。この意味で詩編は人生の苦難に際して神と向き合う時の教科書と呼ばれることもあります。本日取り上げます詩編の139編の作者も苦難の中にある人だったと思われます。この作品は決して平和な状況の中で書かれたのではありません。なぜなら、また後から申しますが、今日の箇所の後ろの方、19節から22節を読みますと、主に逆らう者、悪しき者、悪ですね、悪によって苦しめられている詩人の経験が表現されているからです。この箇所ですね、139編で詩人は、読まれますとすぐ分かりますが、神様との非常に深い交わり、人格的な交わりの中で得られた、神様はすべて知ってくださるという、そのことへの恐れ、驚き、そして全幅の信頼を歌っています。神様との出会いの体験が生き生きと描かれております。最初は一節のところですね、主よ、あなたが私を作り、あなたは私を探り、私を知り尽くされましたというふうに、主よとこう呼びかけるところから始まります。この詩人は神様と自分との関係を私とあなたという関係で捉え、私の人生に深く関わってこられる神に、主よ、神よと呼びかけております。私の魂はあなた、神を求めている。神様ご自身が私にとって汲めども尽きない生ける水の源、これはエレミヤ書17章の言葉です。そのような命の神、私の命の根源である神様に、詩人の魂は苦しみながら飢え渇いていると叫んでいるのです。この詩編で詩人が描こうとしているのは、このようにどんな時にもどこにいても私たちと一緒に歩んでくださる神様、 そしてその神様と私たちがあなた私と呼び合う深い人格的な関係です。今でもなくこのテーマは聖書を通して最も大切なテーマの一つだと言えると思います。そして詩人は喜びの時だけでなく、幸せな時ではなく、闇ともいえる苦難の中にあっても神様は共にいてくださると確信しています。そしてどんな時でも神を恋したい、求める詩人の苦悩、そして希望を歌っているのです。さて今日の箇所ですが、1節から12節までお読みいただきました。この部分は3つの部分に分けることができると思います。まず1節から6節のところですね、詩人は神様は私のすべてを知っておられるというふうに歌います。そして7節から10節のところでは、私はいつも神様の守りのもとにあると歌います。そして 3つ目、11節12節では、神様はどこにでもおられるというふうに、まとめようと思えばまとめられるかなと思います。それでは少し細かく内容を見てまいりたいと思います。まず1節から3節ですね、導入部になります。そして、神様のへの、信頼、すべてを知っておられる全知の神への信頼が告白されています。一節二節のところに、あなたは私を知り尽くされました。知り尽くされる、知るという言葉ですが、これは六節に知識という言葉が出てきますけれども、出てきます、このような知識はっていうね、知識で出てきますけれども、これと同じようにですね、私たち知識といいますと、ね、頭だけでこう知る、何かを知るというふうに考えがちですけれども、そういうようなことではなく、自分のこととして深い強い関心を持つという、そういう意味を持っております。つまりこの場合、知るとか知識というのはですね、人格的な交わり、非常にこう強い関心を持ってその人の人間性に近づいていく、そのように知られているというような意味です。で、ここで詩人は自分がどんな状況にあっても、自分の人生に神様が関わってこられることからは逃げられないと述べています。3節のところ行きましょう。我が諸々の道をことごとく知っておられます。これも同じです。私を知り抜いておられるというふうに訳すこともできるでしょう。そしてまた2節から5節の中にはですね、何を神様が知ってくださっているかという内容がこう書かれてましてですね、私が座るのも立つのもとかですね、我が思いとか我が諸々の道というふうにこう並べられております。4節によりますと、人が思いを言葉に表す前に、私の下に一言もないのにというですね、私が言う前に神様はその私の思いを知ってくださっているというんですね。そして5節の前半ですけれども、これを文字通りに訳すとこうなると言われます。神は私を後ろからも前からもあらゆる方向から取り囲んでおられる。神様はどこにでも存在しておられる。そしてその神はこの詩人の上に御手を置かれるというふうに、書かれておりますね。5節ですか、これは私を祝福してくださると、手を置いて祝福すると、そういう意味です。で、6節いきます。このような知識はあまりにも不思議で私には思い及びません。この知識というのは あなたの知識、つまり、神様の驚くべき知識のことを言っております。あまりにも不思議で卓越して、私の理解ははるかに超えている。どんな厳しい状況にあるか、神様はすでに私の心の中にあることを知っておられると言っております。 さあ次に7節から10節のところに参りましょう。で、神様はすべてを知っておられると今説明し言いましたが、それだけではなくあらゆるところにおられる。たとえどんな場所にいようともそこにおられて、そして私を守ってくださる。7節、私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか。結局私は神様から離れることができない。神様はいつも私を見守ってくださるのだから。そして8節ですね、ここ非常に興味深いんですけども、天にも、それから黄泉にも、黄泉っていうのは死者の世界ですね、地下の宿舎の世界、そこにも、まあ、この天と黄泉っていうのを対照的に描いてるわけですが、最も高い天の場所から地下の最も低い場所までも神様は力を及ぼされるということです。今言いましたように、黄泉というのはですね、黄泉の国という言い方をしますけれども、地下の深いところにある場所で死者の領域です。興味深いと言いましたのは、旧約聖書全体ではですね、この黄泉の国、死者の領域っていうのは、全くこう光が届かない、そして命のないですね、私たち生きた人間とは無関係の領域のように描かれることが多いんですね。おそらく一般的にはそのように考えられていたと思います。しかし、この詩人はですね、そう言わないんですね。この黄泉の国にも神様はその力を及ぼされると言っているんです。で、その先9節10節に行きますと、曙の翼を飼って海の果てに住んでも、つまり夜が明け始める曙の東の果てから、それから海の彼方に行こうとも、一番遠い、つまり西の果てに至るまで神様の光は全世界を照らし出す。このように神様はどこにでもおられて、そして助け導いてくださる。右の御手を持って詩人を捉え、いつも守ってくださる。このように詩人は歌っているのです。さて、このように詩人の言葉を細かく見ましたが、先ほど言いましたように、この詩人は今大変厳しい状況の中から語っております。この場所の今日お読みいただきませんでしたが、19節の後から読みますとですね、19から22を読みますと、主に逆らう者、血を流す者、敵意を持ってあなたを侮り、あなたに逆らって高ぶり、悪を行う人々によってこの詩人が攻撃されているということがわかります。詩人はここで神様のへの信仰から離れて、そして敵対的に詩人に向かってくる人々から孤立し攻撃されていると神様に訴えております。そして、どうか私を常しえの道に導いてください。これは24節最後の言葉になりますが、このように主に向かって叫んでいると言えると思います。このようにこの詩はですね、この詩人の叫びの中から出てきた言葉なんですね。で、私たちの人生にはですね、この詩人のように敵に取り囲まれていてまではいかないかもしれませんけれども、方向が見えないな、なんかこう気持ちが落ち込む、人生これからどうなるのかなと不安に苦しむ時があるのではないかと思います。自分の力ではもう自分に起こってくる大変なことをもうコントロールできないな。私たちは時々そういう事態に出会います。どうしていいかわからない、そして言葉を失ってしまうんです。例えば昨年以来、今日最初に申しましたけれども、私たちは世界的な新型コロナウイルスによる危機という大変な出来事を生きてまいりました。このコロナ危機は人間関係の在り方に私たちに変化をもたらすようにと迫ってまいりました。皆さんの中にも、ご家族の中にもし入院している、あるいはどっかの施設に入居しておられる、そういう方がいらっしゃったらですね、 1年ぐらいも会えないなと、会えなかったなっていう経験がおありにならないでしょうか。私もですね、私も入院したんですけれど、私もまあ会いません、誰にも会いませんでしたけども、まあ、私の入院はそんなに長くなかったですけどもね、母が3ヶ月骨折で入院しましたけど、やっぱ会えなかったんですね。で、まあ、もう87歳ですから大変心配で、非常に、まあ重篤な骨折でもありましたね。で電話で話をしてもですね、もう非常に声が弱っているわけですね。痛くてですね、痛い痛いとこう言っているのを聞きながらですね、会えないっていうのは非常に自分の心が引き裂かれるような気持ちがしました。で後の方になってですね、会いに行くことはできましたけれども、まあ話はできないですね、近くで話できませんから、まあ、下着を持っていて、いた時にですね、廊下の向こう、まあ、看護師さんが届けてくださいますから、廊下の向こうとこちら30メートルぐらい離れたところから手を振るというね、まあ、生きてんなということがね、分かるというぐらいで、まあ、非常に切ない、何とも言えない悲しい気持ちがいたしました。まあ、今はもう元気になりました。それからこの間ですね、皆さんのお友達が、あるいはまあ身内の方もあるかもしれません、昇天された方があるかもしれません、この教会どうでしょうか。平尾教会で見ておりますと、ほとんどが家族葬でしたですね、ほとんど全部ですね、ほぼで非常に小さい葬儀です。で、おそらくですね、私自身も経験しました。私おじおばが2人亡くなったんですね、今年で。行っていいものかどうなのかですね、行ったらご迷惑になるじゃないか、あるいは お呼びしていいものかどうか、ご案内していいものかどうかね、迷われたと思いますね。ですから本当に小さな葬儀で、気になりながら結局行かなかったななんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。たくさんいらっしゃるでしょう。そうするとなんだか心に気持ちが残るなっていう方もいらっしゃると思います。あるいは私学生たち見てますとですね、1年生ですね、結構去年の1年生、最初からもう入学式もなかったんですね、で大学生になったという感じないですよね。いつもインターネットで話をするだけで、で今年も1年生入ってきておりますけども、やっぱり同じような感じで、私は大変心配しているのはですね、こうやって話していてですね、まあ、同意を求めたり反応を見ますけれども、表情がドヨーンとしているんですよね。表情反応がないわけですね。なんか私ができるだけ面白いことを言おうと思ってもですね、まあ、若い人の感覚とずれてるのかもしれませんが、反応がないんですね。小学校で教えている先生の話を聞いても、やっぱり今去年1年生で入ってきた子どもたちのことをとても心配していると言われています。実際にですね、子どもと若者の自死自殺が増えているんですよね。それから、まあ、皆さんの中にはですね、仕事のことで悩まれている方、アルバイトがなかなか見つからないという方も、そういうことを数え上げるたくさんの方がですね、多かれ少なかれ大変さを経験してこられたと思います。コロナ危機の収束、解決がなかなか今でも見通せません。どうしていいかわからない不安な日々だったんですね。最近私こういういろんなところで話をするときよく言うんですけれども、ある心理学者の人ね、ポーリン・ボスっていう方はですね、この私たちを苦しめてきたのは、そのウイルスであるよりもむしろですね、この1年半2年あたりですね、ずっと不安を私たちは抱えてきた。いつどうなるかわからない、でいろんなものを失っているんだけども、その何を失ったかよくわからない、だけどなんか生活が変わってしまった、これだって言うんですね。でこれをね、曖昧な喪失、曖昧な喪失っていう言葉で説明されるんですけども、これは私たちをドヨーンとさせる、なんとなく気持ちが落ち込むなというふうにさせるというふうに、言っております。なるほどなと思います。このようなこのようにですね、昨年以来私たちは目に明らかに見えることはそんなに多くなかったかもしれない、いやそれも相当多いですけどもね、それ以上にたくさんの悲しみ、小さなたくさんの悲しみ、そして不安の積み重ねを経験してきたと思います。そして皆さんの中にはまさに詩編詩人が言っている闇とか夜っていうのはこのことじゃないかと感じた方もいらっしゃると思います。 このような中、私たちはですね、一体こうどうしてこういうことが起こるんだろうか、どういうふうに私たちはこのことを理解すればいいんだろうかと、まあ、信仰的にも問うわけです。しかしですね、残念ながらと言いますか、聖書の中にはですね、私たちの人生に苦しみはありませんという約束はないんですね。そう思いませんか？悲しみ苦しみというのは、あるいは理不尽なことはですね、聖書の中にたくさん出てきます。ある意味で私たちが人間として生きているということは限界を持っているということでありますし、悲しみや苦しみを経験しながら生きていくということでもあると思います。まあ、最もそれでいいというわけではありませんよ。しかしそういう現実はあるんではないでしょうか。で、この詩人、今日の詩人もですね、同じような経験をいたしました。あるいは自分の命が脅かされるような経験だったのかもしれません。それを闇という言葉を使って説明しております。旧約聖書の中で闇という言葉は、通常神という言葉とともに語られる光と対比される概念として、飢え、病気、貧困、苦難、罰、呪い、死、そして悪の象徴と考えられています。例えば、ヨブ記の12章22節にはこのようにあります。神は暗黒の深い底をあらわにし、死の闇を光に引き出される。死の闇という言葉ですね。それから、詩編の88編の7節では、あなたは地の底の穴に私を置かれます。影に閉ざされたところ、暗闇の地にという言葉があるんですね。影に閉ざされた場所、そして地の底の穴、まあ、こういう闇っていうのはですね、旧約聖書の人々にとってこのようなイメージだったようです。闇という言葉を使って詩人がここで表現しているというのは、あるいは詩人が見つめているのは、別の言葉で言えば、私たち人間の奥底にある深い淵のようなもの、深淵といいますかね、心の闇、あるいはこの社会の闇を言っているのではないでしょうか。しかし詩人はこの闇という言葉を使いながら、同時にこうも言っております。たとえ闇が私を覆っても、主は私を見ておられる。たとえ夜であっても、主の光が私を照らす。12節のところにはですね、このように書かれております。あなたには闇も暗くはなく、夜も昼のように輝きます。あなたには闇も光るも光も異なることはありません。神の愛はどんな闇をも超えていくと、たとえ夜の闇の中にあっても、私は見捨てられないんだ、神様から見捨てられないんだと言ってるんですね。この箇所はですね、新共同訳聖書ではこう訳されています。11節、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す。12節、闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。先ほどから申し上げておりますように、折しも今はアドベント、イエス・キリストの到来を待ち望む季節であります。クリスマスには教会でも、それから大学でもですね、ろうそくをつけてキャンドルライトサービスを行います。それはなぜでしょうか？キャンドルがきれいだからでしょうか？もちろんそれもあるでしょうが、それは本質的なことではありません。クリスマスはもともとキリスト教が入ってくる以前に行われていたローマの光の祭りを取り入れて祝われたと言われています。ちょうど今頃ですね、12月の頃、冬至がやってまいりますね。その頃は太陽が高く昇りません。そして そのために昼、つまり光の時間が長く、一年の中で一番長い、夜、そして闇の時間が一番、ごめんなさい、光が短くて、夜、闇の時間が一番長いんですね。人々はその中で光を心から待ち望みます。そして冬至を境に光、つまり昼がだんだん長くなっていくわけですね。そしてそれを記念して、暗い長い冬至の夜にろうそくを灯して光の到来を喜んだというのです。キリストが来られることによって真っ暗な闇の中に、それからだんだん光がこう少しずつ、長くなっていく、ね、光がやってくる。これを私たち象徴的に、理解するためにキャンドルを灯すんですね。ヨハネによる福音書はイエス・キリストについてこのように語っております。8章12節、私は世の光である、私に従う者は闇の中を歩まず命の光を持つ。また1章5節、光は闇の中に輝いている、闇は光に勝たなかった。イエス・キリストは闇の中に輝く世の光として私たちのもとに来られました。神はこの世の闇の中に私たちを一人見捨てておかれるということはありません。イエス・キリストにある神の愛は私たちをどんな時にもしっかりと捉えて離しません。困難の続く今日ですが、このことを私たちが知ることは私たちの大いなる希望ではないでしょうか。この希望は私たちが諦めや絶望の中から立ち上がるための力を与えてくれます。それは死の影から闇から命の光へと私たちを押し出していく大いなる力なのです。お祈りいたしましょう。恵み深い主なる神様、皆を賛美します。新型コロナ危機のため私たちは今年1年大変な時を過ごしてまいりました。この時を共に過ごしてきた日本、世界の諸教会の上に、またコロナ危機の中で苦しんでいる人々、そしてその人たちを助けておられる医療関係者、福祉の関係者など、それあるいは患者さんのご家族などにあなたの恵みと祝福を祈ります。困難な中で戦っている人たちを励まし支えてください。あなたに愛され導かれている私たちですが、世の戦いの厳しさの中で時にあなたを見失いそうになります。そんな中でも私たちは圧倒的な神様の恵みと愛の下で深い喜びの生を生きるようにと迎えられていることを信じます。その喜びを担ってあなたの光を見つめながら生きていくことができるように私たちを強めてください。私たち一人一人の祈りを聞き支えてください。